ました。桃山月花のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。2026年4月26日、日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第180回目です。ということで、いや、お笑いってマジムズいって話なんですけど、私久しくどこにも事務所って所属してなかったんですよ。10年間フリーで活動してて、今年ですね、2026年、桃山月花活動11周年目になるんですけど、10年去年終わりまして、ついにね、ご縁があって、オーディションもありつつ事務所に所属することになったんですよ。どんな事務所かっていうと、お笑い事務所なんですけど音楽事務所じゃないんかいってとこあるんだけど、トーマルカンパニーという会社で、所属タレントさん絶対みんな知ってる人いると思うんで、気になったらトーマルカンパニーで調べてみてほしいんですけど、で、私がお笑いのネタをやるってわけじゃないんだけど、とはいえお笑い事務所なので月に1回お笑いライブがあるんですよ。そこにね、私毎月出てて、ギターを持たずにホワイトボードと水性ペンを持って毎月大喜利してるんですよ。ほんとね、めっちゃ面白い。みんな面白いし、お題も面白いし、でもめっちゃむずいね、やっぱ。受けたい。超受けたい。毎日受けたい。前回っていうか、もう、今月も事務所ライブあったんですけど、例えば、その大喜利の、お題が、厳格なお父さんが号泣している。なんで？っていうお題があって、どうする？みんななら。お父さん、まあそもそもいろいろいるけど、厳格なお父さん、まあ、波平さんとかね、みたいな、どういじろうかなみたいな。私は最初に、隣にもっと厳格なお父さんが越してきたって出したので、まあまあまあまあみたいな、あーみたいな空気になってあーって言われるのが一番恥ずかしいんだけどで、まあ何個か何個かみんなも私も答えて、映画ドラえもん、おばあちゃんの思い出を見ていたって言って、いや、あれ泣けるじゃん。厳格なお父さんでも号泣するかなと思ったんだけど、ああ泣けるよねみたいなだけになっちゃって先輩芸人さんたちはもっとドカドカ受けてんのね。あと、もう一個面白かったお題が、普通のことを名言のように言ってくださいってやつ。もうめっちゃ楽しくていっぱい答えたんだけど、もう最初に私はなんか名言っぽいのをいじって、普通にしたらいいかなって思ったから、人という字は二画って答えたんだけど、まあ、そうか、1、2かみたいな、なんか感じになって、やっぱね、なんか、あー確かにって思われちゃうのがすっごい恥ずかしいの。受けてーとか、その名言、あとはね、あの、777円のお釣りは333円じゃないんだな笑ってくれたみたいな変化球もね、加えちゃったりなんかして。でもやっぱ受けないんですよ。ちょっとあやめ今受けてくれたけど、これ特殊で、そもそも私の玉が弱いのと、多分言い方とか、ま、声とかも悪いんだと思うんですけど、で、私が一番受けると思って玉を込めた大喜利があるんですけど、動物園でクレーム殺到なんで？っていうお題に、パンダの名前がチンチンって言ったら、さあってなってえ、チンチンってウケるんじゃないのって思ったんだけど、もう私はもう下り顔でそんなもん言ったら絶対ウケると思うから、フリップにチンチンだけ書いてドーンって出したんだけど、もう大喜利で私がっていうか、みんなが一番言われたくないフォローで、あー嫌ですねーって処理されたのMC に言われた。で、後から私は毎回こう、どうでしたって先輩たちにアドバイスをもらいに行くんですけど、その時もね、どうでしたって言ったら、女の子はね、チンチンとか言わなくていいんだよって普通に言われたっていうなので、もう拾ってもらった事務所さんにですね、私ができることといえば、もう受けることはできないんで、動員することだと思ってるんですよ。毎月第3土曜日に荻窪で事務所ライブやってるんで、もう私は二度と下ネタで笑いを取ろうという安易な大喜利はしないので、来てみてください他にもネタライブで私 MC をやっていたりとか、大喜利以外にも出演してて、荻窪で一日中イベント自体はやってるので、いつか来てみてください 挽回したいな。こんなクマさん人形は嫌だ。どんなの？木彫りのクマ。まだまだか、クソ。ということで以上です。いつかお越しください。桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花っていうフードと CO.jp、 月花のツアー TSU でローマ字桃山月花っていうフードと CO.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。美濃もあやめさんです。拍手でお迎えください。お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、 141.5cm ミニマム女優やってます、美濃もあやめです。よろしくお願いします。
はい、あやめと楽しくお届けしたいと思います。
はい、
ちょっとめっちゃ正解出たやん、もう一回。今ね、オフでね、大喜利のね、ダメ出しをもらってたんですよ。
ダメ出しじゃないですけど、私あの大喜利ライブとかをの MC を結構最近というか1年ぐらい やらせていただいてるので、
先輩だ。
そうだから、こうやっぱ見るじゃないですか、してるとやっぱりちょっとなんかこうやりたくなるんですよ、こっちも。
なりたいよね。
そう、やりたくなるんですけど、やっぱちょっと敷居が高くてできないんですけど。
大喜利はじゃあ答えてないってこと？
答えてはないです。
へー。
言ったことに関してちょっと突っ込んだりとかはするって感じです。
パンダの名前、パイパイ。マジ正解だと思った。すごいね。
いやー、多分、しっかり、ギリ、これはダメじゃねが多分面白いんだと思います。
アウトだったんだ、チンチンは。
そうそうそう、多分。
いや、シンシン、シャンシャン、チンチンかと思ったのよ。
うん。でもなんか、その息子とかだったらわかるかもしれないです。息子って合わせて。
はー、
うん、とか。
シャンシャンの息子の名前ってこと？
そうそうそう。だからったら、まあ、まだ面白いかもしれない。
すげえ。今度ゲストにちょっと提案してみる。
はい。ぜひ。
そんなあやめの活動、はいはい、進捗は最近どうですか？
最近は、12月にインフルエンザにかかりまして。
あ、なんか倒れてたね。
そうで、何より後遺症がひどくて、もう後遺症で1ヶ月、ろくに仕事ができなかったみたいな感じで。
長っ。あ、そうなんだ。
そうなんだ。だからインフルもきつかったんですけど、インフル終わった後もきつくて、うんうん、で結局その舞台のお仕事が結局降板になってしまった影響で、うんうんうん、やっぱりその演技のお仕事を最近全然できてなくて、その代わりにあのお笑いライブのアシスタント MC をあの本当に2、3個レギュラーで出させていただいてたりとか、最近トークライブに呼ばれてで、そのトークライブでもあのアシスタント MC とかをやらせていただけるようになったりとか、結構喋りのお仕事が増えたって感じですね。あとはまあ、あのちょくちょく歌をしながらっていう感じで、最近あの女優の肩書きが消えかけてるので、演技の仕事したいなって思ってます。本当に本当に。でも元気が一番ですね。体力作りをするためにこうなんか頑張ってサプリ飲んだりとか、
うん、
ちょっとだけ運動したりとか。
えらい。え、で、あの最近は全然遅刻ドタキャンなく、トークライブばっかりやってんの？
あんまり。そうそうそう。
歌は？
歌は、あれ今度ご一緒じゃないですか？多分4月29日の。あ、
日の出町？
はい、そうです。はご一緒です。
あ、
最初に出ますから。私の2個、あと3番目に
月花さんです。
はい、なんであの場を少しだけ温めさせて。
確かにあやめってなんか出るといつも温まってるかも。なんかお客さんが聞く体制になっててくれてるかも、あやめの後って。
あ、すごいありがたい、それは。
うん、なんだろうね、お客さん、まあ、巻き込むっていうの、そんな別にトーク振ったりとかしてるわけじゃないけど、
うん、
仲間みたいな土壌にしてるよね。
確かにそういう感じではあるかもしれないです。
なんでだろう、この才能って。あんまない人ないよね。その自分のステージが終わって、はい次、はい次って区切れていくようなもんだけど。
あー、確かに。
あやめいるとつながってるかも。
嬉しいです。ちょっとあの大きな声で言って、ここ絶対切らないでください。
なんでだろう、今気づいた。あんまそんな風にいろんな人に思わないけど、
もともと アイドルとかやってたからとかですかね。
アイドルでも下手な人は下手ですよ。
そんなこと言ったら話が進まないよでもやっぱなんか多分私がやってた時代のアイドルってそういうやり方なんだろう、こう周りを巻き込みなさいみたいな。今っていろんなアイドルの方がいるから自分のパフォーマンスを見てくださいっていう感じ、私を見てって感じだけど、結構平成の本当にもうアイドルっていうのがこうバーンってたくさんグループができた時代に活動してたので、うん、その時は結構こう場を盛り上げるのが正解みたいな感じだったりとか、あとバンド活動をしてた時もやっぱり歌のうまさとか演奏のうまさよりもやっぱ場を盛り上げるうまさの方が評価されてたので、うんうんうん、それとかですかね。
みんな思ってんだ、すごい。
そういうので育ってきたので、うんうんうん、多分それが馴染んできてるからなのかな。
感謝してます、
ありがとうございます。
そうだ、アイドルも結構前からやってたんだよね。何年ぐらいやってるの、ライブ活動。
ライブ活動で言ったらそのなんかまちまちなんです。一番スタートは小学校2年生の時にコピーバンドをやらせていただいて、うん、ジュリアント・マリーさんの 曲をやったのが一番最初で、うん、そこからちょっと空いて多分小学生高学年ぐらいにダンスボーカルユニットをやって、なんかちょっとアイドルっぽいことやってソロアイドルやって、それで高校でその芸能は一旦お休みをしてたんですけど、うんうんうん、その高校で自分でバンドを組んでそのコピーバンドでライブも主催やったりとか。
軽音楽部。
軽音楽部で、そうです。であの郊外で自分でイベント打ったりとかして、うんうんうん、イベントもやってました。
な
んです
ごいね。
運営も企画運営もやってたりとかして、うん、なんかバリバリやって、その流れで社会人になっても音楽やってて、ってい
う感じ。社会人してたの。
社会人してました。
あ、そうなんだ。
そうです。
それ知らなかった。
元バスガイドです。
あー、あ、なんか聞いたことあったかも。
そうそうそうそう、元バスガイドなんですよ。
わー、いい、かわいい。ちちっちゃい。
ちっちゃいです。
座席の方が高くない？
座席よりは低くないけど。
本当に？
あの、ギリ届きます、上の荷物。ギリ。5年社会人してました。
長い。
バスガイドは3年なんですけど、
うん、
やってました。
バスガイド以外は何してたの？
は、健康診断のアテンド業務。
うん、
健康診断専門のクリニックの受付だったりとか案内とか簡単な検査とかをする仕事をしてました。
へえ、私がヘルニアになった時にお世話になった女の人かなみたいなやつ。
でもなんか健康診断だけしかやってないクリニックなので、そこは。
あ、
治療とかはやらなくて、はいはいはい、だから企業さんが、年に1回やらなきゃいけないじゃないですか、うんうん、そういうのがあったりとか、あの、まあ単発で来る方とかもいらっしゃるんですけど、まあ、そういう専門のクリニックっていう感じでした。
へ
え、受付やってました。
あ、それも似合うね。
いやでもちょっともうそこは大変でしたね。そこの方が大変でした。
そうなんだ。
うん、
そんな経験もありつつ、
はいはい、
なんでもう一回芸能に戻ってきてくれたんですか。
私がそのそれこそ幼少期一番最初に入った事務所からずっと同じ時期に入って今も活動している中富あんこちゃんという女優さんがいらっしゃって、
うんうん、
その方がずっと私が辞めてからもう声をかけてくれてて、もう絶対復帰した方がいいよ、絶対復帰しなって言ってくださってて、でもやっぱり踏ん切りがつかなくて、でその方が出てる舞台に結構私が感激するようになって、うん、そこがすごく面白くて出てみたいなっていう風に言ったら紹介してあげるよって言ってくれてたのがあって、
うん、
でプラスあの復帰して入った事務所の方がスカウトだったんですけど、そのスカウトで一回声をかけていただいて、結構圧すごい圧でこう言っていただいて、そこから1年半ずっと LINE でアタックしていただいて、でそれがあったのでこんなに言ってもらえるし、周りのやっぱり昔やってた人もやった方がいいって、
うん、
向いてるよって言ってくれて、それでやっと決心して復帰っていう形になりました。
すご
ー。そう、
じゃあその二大巨頭のグイグイがなかったらいないかもしれないね。
本当にありがたいです。でお仕事をやったから 今いるファンの方がついたりとかっていうのもあるので、復帰して本当に良かったなって思いますし、舞台も結局その公演で本公演2回ぐらい出させていただいたりとかもした団体さんなので、ありがたいですね。
へ
ー、それこそだって絶対されるじゃないですか。
いや全然ないですよ私。
それだってチャリ爆走してる
から。だからか。
言っていいのか分かんないけど。
車道にいるからか。
これ言ってこれカットされるやつですか。
あ、全然全然。
チャリ爆走。
一都三県どこでも行くんで。
本当に大荷物チャリ爆走女なんですよ。本当に。
雨でもね。
雨でもカッパ着て。
カッパ着て。
ギター担いで。
そう、
そうだからじゃないですか。
だからだ。
だってこんなに綺麗でスタイルもいい方が大荷物でチャリ爆走してたら声かけづらいですもん。
いやチャリで追いかけてほしいな。
しかもなんかギターとか持ってたらもうだってもう絶対やってる人じゃないですか。
なるほどね。
そう、いやでも私的にはそのやっぱチャリ爆走すっごい憧れます。やっちゃったら痩せるもん絶対。
うん、チャリ乗りな。
自転車買えるように頑張ります、はい、電動自転車を買えるように。あれ15万ぐらいしますもんね。
そうなのかな。私あれもらったんだよね祖父から。
自分
で買ってない。
ちょっと祖父祖父聞いてますか。祖母でもいい。
そうだね、
はい、
おねだりしてみてください、
はい、
ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。
はい、
コーナー。さてゲストさんと盛り上がったところでここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはお風呂の話です、はい、どんどん読んでいきましょう。ラジオネームトマト大臣。小さい頃 お風呂に入るときにおもちゃ一つだけ持って行っていいというルールがありました、
ね、
基本的にウルトラマンを持って行っていたのですが、皆さんおもちゃを持っていく習慣ありましたか。
なかったです。
なかった。
でも泡風呂は結構好きで、
うん、え？泡風呂？
泡風呂あるじゃないですか。あの
家で？
家で家で。
すごい家だね。
え？だってなんかブクブクして楽しいじゃないですか泡風呂って。だから
え、あの発泡入浴剤じゃなくて？
え、じゃないじゃないです、じゃないです。
へえ。
だからちっちゃい頃は結構多分私たちが渋るから、
うん、
そのおもちゃとかあったと思うんですよ多少は、
うん、
多分それよりも泡風呂の方が食いつきが良かったのか。
へー、
泡風呂はよく入ってたイメージがあります。
すごいバブリーですね。
いやバブリーじゃないですよ。そのだって別に入浴剤と変わんないですよね、まあまあ、値段的には。
え、そんなんちっちゃい時売ってたかな。
売ってました、売ってました。
へー、
絶対
可愛いお話でした、
はい、
続いてラジオネーム埼玉のマッサン。お風呂の話ですが、たっぷり汗をかいた後に入るお風呂が最高。最近はスマホを持ち込んで配信などを見ながらバブのお風呂にゆっくり使っています。 お風呂でのスマホの難点はコメントが打ちづらいこと。どうしても指が濡れているので思うようにコメントを打てませんが、そのもどかしさも何とも言えない醍醐味です。
おいいですね。
確かにふっふってやって水滴払って指も乾かして打つわ。
私もう最近はお風呂に蓋があるじゃないですか、うんうんうんうん、あの蓋にタオルを敷いて飲み物とあのスマホを置いてそれで拭いてやってます、
うん、
汗もそれで拭いたりとかして。
結構長風呂してるんだ。
入るときは長風呂結構します。
長そう。
な、入るときは
今なんかめっちゃ想像できちゃったいつまでも帰ってこなそうい
つまでも入ってます、
うん、
だから自動追い抱きとかせず、
うん、
もうぬるいお風呂をずっと使って何時間もふやけて、はい、まあ、でもさっと入るときはもうほんとさっと入りますもうお風呂もつかないとかシャワーだけのときとかもめっちゃ早いです、う
ん、基本つかるってこと？
いやそうでもないです。でもやっぱりお風呂使った方が体の疲れとかが、
うん、
夏バテとかがやっぱりすごい改善するので、最近それこそ体力を向上するためとか疲れをその残さないために湯船にできるだけ浸かるようにしてます。
へ
え。あのマグネシウムを入れたお風呂とか あるんですか、汗かきやすいとか、なんかその体の疲れを取りやすいみたいな、
なんかザラザラの塩みたいなやつ、あーなんか入れたことあるわ、
そんなのとかをやって汗かいたりとか、そんなをやったりしてます。
健康的ですね。
タオル持ち込みおすすめです。
あーマッサンぜひタオル
持ち込んでみてください。はい、マッサンやってみてください。
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕はサウナが好きで週に2回から3回はスーパー銭湯に行きます。体を洗って湯船にしっかり浸かってからサウナや水風呂に入る流れを繰り返します、
はい、
湯船に浸かるのはストレッチをするよりもはるかに効果が出ると言われているので、同じこと言ってる。プロ野球選手で抑えを担当している選手は試合中に湯船に浸かってリラックスをして、試合の中盤に走り込みをしてブルペンで投げて体を作る選手もいるくらいお風呂には意味があります。
すごい。
体の痛みで悩んでいる人や野球でピッチャーをやっている人にはお風呂にちゃんと入ることをおすすめします。
すごい限定的な
野球選手が村氏聞いてればいいんですけど、
聞いてますかね村氏市川の選手頑張ってくれ
確かに
市川の選手が
確かにな。
でもそれこそ冬至って言葉がありますからね、昔
冬、
冬
の、
うん、違う違う、あの例えばその効能がいい温泉とかに通ってお風呂でそれで治療するっていう、だから草津とか、
うん、ああお湯直すで湯治、
はい、はい、湯治
銭湯の湯、
あそうですそうです、はいはいはいはい、湯治とかでそういうのがあるので、草津温泉とか、まあ、この辺だとそうですねとか、温泉に浸かって治療するっていう治療法、
うん、
まあ、江戸時代はそれがすごい流行ったりとか、
はいはいはい、
したらしいですよ。最近もなんか私 X で、あの草津温泉にあの1ヶ月浸かりまくったら肌の調子がめっちゃ良くなったみたいなの見ました。
1ヶ月仕事してないってこと？
それは知らんけど、でもまあそれぐらい肌ツヤとかは良くなりますよ。
そうなんだ。
とか、まあ、やっぱり効能っていろいろあるじゃないですか、うん、温泉とか行ったらいろいろ書いてるじゃないですか、うん、あの性質によって全然違うので、草津の温泉とかだったらアトピーの方とかも結構逆に治ったりとか、
うんうん、
草津はすごい効能がたくさんあるんですよ。例えば弱アルカリ性とかだったら、あの美人油とか言われたりしてちょっと肌がツルツルになるよとか、いろいろあって楽しいですよ。
詳しいね。
元バスガイドですから。
あ
伏線回収
すごいへ
え。そうですよ。
確かにね、なんか戦国武将が入ってた風呂みたいなの書いてあったことあったわ。湯布院かなんかで。
そう、あのだから昔は それこそ草津もですけど、お殿様しか入れないお風呂とかだったんですよ、
うん、
市民は入れない、当時でもそのお金がない人とは入れない、お金持ちの人しか入れないみたいなところが全国各地にあって、でもそれが法律改正してそういう文化がなくなって入れるようになったから当時が流行ったみたいなとかもあるんだ。
そうそうそう、お風呂入りたくなってきたな。
ぜひ入ってください。
今日使います。
はい、使って、
草津の元をね、
元を買っておすすめですよ。あでも草津ちょっとあの硫黄の匂いがするので、なんだろうな、何がいいかな、別府は、別府とかもいいし、結構いろいろおすすめあるので、有馬とかいろいろあります。
バスガイドすげえ、
はい、
じゃあ今日は私とピッチャーの方もぜひお風呂入りましょう、は
い、私も入ります
ラストです、
はい、
ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。桃山さん、ゲストさん、はい、こんにちは。
こんにちは。
僕はめったに風呂には入りません。シャワーのみって意味ではなく、はい、本当に体を洗う行為をしません。
あら。
特に用事がなければ1週間も2週間も1月も半年も外出しないので体が汚れないからです。たまに親に風呂に入れと本気で怒られて、家を出ていくか風呂に入るかどっちか選べ、臭いと言われた時に入ります。ですが風呂の楽しみ方もあります。湯船に入ってヘをする時、その気泡を嗅ぐことです。ゲストさんの気泡はどんな匂いですか？桃山さんは答えなくていいです。ゲストさんだけお願いします。
これは私のあれがやったんですかね気泡はどの匂いですか？
気泡なんか出ないでしょ、あやめは。まず
気泡は出ますよ、人間なんで。人間だから。
すごい。
そんな時だってあるよ、だってリラックスしてるんだもん。
でも いい女だね。すごい、みんな男の子が聞きたい嬉しい言葉だね。
はい、出ますよ。そんな、でもあんまり言いたくはないけど、あんまり言いたくはないけど、やっぱり空中でこう分散されてるより水中からポンって出たやつの方が凝縮はされてる気がします。これでいいですか？
すごい、すごい。
この名前、
カレーハンバーゴリラ、
カレー山、
カレーハンバーグ
ゴリラ、カレーハンバーグゴリラさん、絶対私の SNS フォローしてくださいよ。
フォローしてほしい。すごい、これはちょっとファン増えたんじゃない？嬉しいよ。
大丈夫ですか？減ってないかな？
減らないと思う。凝縮されたと思う。
凝縮、これでされるのか。何でもありですね。
受けりゃ何でもありです。面白いやつが勝ちますから、
はい、
ということで、たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
まもなくエンディングです。
はい、
エンディングのお時間です。今日のゲストはみのもあやめさんでした。告知があれば聞いてもいいですか？
はい、改めまして 141.5cm ミニマム10やってますみのもあやめと申します。みのもという字がねすごくむず珍しくて読めないと思いますが、各 SNS みのもあやめ小文字で検索していただいたら X、インスタグラムなど出てくると思うので、ぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグ、みのも日和で、私の X で、毎月スケジュールを出しております。で、4月の29日太田のライブがありまして、横浜、月香さんとね、
はい、
一緒のやつで、伊勢庵のセラフィーさんというところで、ミュージックボリューム4ですかね、ロック&ポップライブイベントがあります。そちらで、お昼の14時半から30分ぐらい歌わせていただきます。ぜひ歌も歌える私を見に来てくださったら嬉しいです。その他いろいろ、ライブ MC とかいろいろさせていただいてますので、見てくださったら嬉しいです。あと5月の、9日に K-TOKU というトークライブがあるんですが、そちら初めてアシスタント MC を務めさせていただくことになりました。そちらもぜひぜひ来ていただきたいのと、そういえば、あの、はい、次の26日この
オンエア日
26日は、
はい、あ、そうよ、
出るんですよ。
英才学園来てくれるんだ。
英才学園で、しかもこれあれですよね、言っていいんですよね。
言ってください。
英才学園、私が先生役します。
すごい嬉しい。私初めてなんだ。いつも私が MC で先生役で、ゲストさんにその授業の設定でトークをするっていうやつだったんですけど、はい、生徒役やってみたいから、誰かに先生やってほしいなって思ってて、あやめに頼んでみた。
そうなんですよ。だから初めて先生役をするので、何を着ようかなって思ってるのと、
服ね、
そう、何を着てくれるのかなってすごい、
やば、どうしよう、確かに
制服っぽい服じゃないね。ぜひぜひ皆さん、このラジオを聞いた後とかですかね、
後で全然間に合います。
間に合いますよね、
はい、
聞いた後、感想をぜひ伝えに来て、皆さん生徒としてね、
うん、
参加していただけたらなと思っております。みのもあやめでした。ぜひ各 SNS フォローお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回の桃山月花のムーンジックラジオは5月10日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますので、チェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回オンエア日5月10日なんですけど、まあ語呂合わせで五等雨ということで、なんか3月10日に佐藤さんの日やったような気はするんですけど次回のメールテーマはこちら、私の五等さん。皆さんの知り合いの後藤さんの話、いなければ想像上の後藤さんってこんな人だろうなみたいな後藤さんのメールをお待ちしたいと思います。メールは4月29日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。あやめもお願いします。
はい、
では行きますよ。桃山月花のムーンジックラジオ。お相手は桃山月花と
皆もあやめでした。
ありがとうございました。